はい、ということで、運を強くする潜在能力の鍛え方の3回目の音声なんですけども、非常に読みやすい本だし、この先生結構すごい内容なので、ぜひ一読いただいていいんじゃないかなと思うんですけれども、最後の方にですね、子どもの潜在能力を伸ばす云々かんぬんの記載があって、学校で講演会した時に、どんな話したかみたいな話が書かれてて、あーってちょっと思ったんですけど、なんか小学校全校生がいる講演会で、なんか一番前に座ってる1年生の子に急になんか君の使命は何だとかって無茶ぶりして答えられないなんか状況にして、うんぬんかんぬんって書かれてて、まあちょっときついなってちょっと思いましたね。で、昭和14年生まれってことなんで、結構なご年齢ですよね。この本を書いてる時点で82、83歳みたいなんで、まあ仕方ないかなと思うんですけども、ちょっとね、考え方的には古いかなって感じがします。で、このやり方で伸びる子も絶対いると思うし、特徴、そういう子の特徴としては、基本的に自己肯定感がある程度高くて、素直で、素直ですね、あたりかなって感じがするんですけども、結果を出せる、この本でいう結果を出すっていうのは、例えばオリンピックとかで金メダルを取るってことなんですけども、それオリンピックで金メダルを取るポテンシャルがある子で、このやり方が効く人っていうのは私意外と少ないんじゃないかなと思うんですよね。で、日本人の一部には効くんだろうけど、効かない人もいっぱいいるだろうなと思うんですよね。例えばですけれども、イメージとしてですよ、スケートボードとかで金メダルを取る子たちって日本出ちゃって海外でコーチ受けたりしてますよね。多分ああいう子たちはこういうの受けてないと思うんですよね。一般的になんか天才の能力開発って、このやり方ちょっと古くなってんじゃないかなっていうのを全体的な印象として感じましたね。私は結構天才の、教育は興味があっていろいろ調べてるんですけど、平成ですね、このやり方は。で、やっぱそのある程度の規律とかそういったものはもちろん必要なんですけれども、なんていうんだろう、パワハラまがいのやつはやっぱりちょっとどうかなっていう感じがしてます。なのでこの本を読んだ時に5割か6割ぐらいの気持ちで読むとちょうどいいんじゃないかなと思います。もちろんね、4拍子でリズムを取った方がいいとかね、三半規管のズレに自分で気づいてみようとか、そういうのは、ゴルフやってる人とかはねすごくいいと思うんですよ。ですけども、それ以外メンタル的なところはやっぱ平成、昭和平成って感じなので、これだと潰れちゃう天才もいっぱいいるんじゃないかなっていうのは、天才研究をしている私からすると思うところです。なので、さっき言ったみたいに、ある程度自己肯定感が高くて身体能力も高くて、素直で、もっと言うと定型発達の人、要は発達障害とかがない人であれば聞くと思うんですけど、でも発達障害の人これに当たっちゃったら多分死んじゃうと思うんですよね。才能が場合によって本当に死んでしまう人もいるかもしれないし、なんでその前提で読んだ方がいいと思うし、私たちは新しい能力開発のスタート地点に立ったんだなっていうのをこの本を読んで感じました。ちなみに、この本はですね、10年前とかに書かれたんじゃなくて2024年に出てるんで、もう マジ最近なんですよね。それでこの内容なので、この方はちょっとどうなんかなってちょっと思いましたね。別にダメとかってわけじゃなくて、多分次の、天才教育の時代には足掛けすることなく、この方は一生終えられるのかなっていうふうにちょっと思いました。以上です。